タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、というわけでですね、始まりましたキャッシュフロー経営の道ということでお話をさせていただきたいと思うんですけれども、今日収録日が3月の26日、まあ3月末ということで、まあ税理士としても活動しておりますので、税理士業界一段落つくタイミングということでね、まあ今年の確定申告の振り返りなんかもしながら、そういった業界的な話ができればいいなと思っています。まあサラリーマンの方であればですね、あまりこう意識はしない部分だと思いますし、会社の経営をされている社長さんであれば、まあ自分ところの決算のタイミングに応じて、確定申告、決算書を作って確定申告をするっていうことになりますから、まあ特にこの時期に集中的にどうこうということに関してはですね、意識がされない方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、個人事業の方、個人でやってるか、事業されてる方とか、まあ、その他、不動産を持たれてるオーナーの方とかですね、そういう人については、まあ、この3月、2月3月っていうのが確定申告の時期になりますよっていうことですね。まあ、暦っていうのは1月1日から12月31日までを1年としていきますけれども、個人事業の方は1月から12月31日までを1事業年度として、まあ、3月15日までに納税をするという流れになっています。会社の場合には決算はいつでもいいですよってなってます。一番多いのは3月31日ですけれども、5月31日であったりとか、例えば5月20日とかっていう計算の会社なんかもあったりして、まあまちまちなんですけど、そこから2ヶ月で決算書を作って納税するのが会社。個人の場合には一応2ヶ月と半月、まあ、猶予があるよっていうような感じになっています。ビジネスをされている個人の方であれば、個人事業として事業所得という儲けに対してですね、税金がかかりますし、不動産をされている方であれば、まあ、アパート収入に対して、1年間のアパート収入に対して税金を納めましょうという話。それ以外にも医療費控除であったりとか、ふるさとの、まあ、ふるさと納税は最近ワンストップ特例って言って、こう確定し、年末調整でもね、あのだけでもサラリーマンの人が完結できるように地方自治体があの工夫をされているので、まあ、確定申告までするっていう人は少ないかもしれないですけど、まあ、医療費控除をしたりとか、まあ、株を持っていて損失が出ているので繰り越そうとかですね、なんかそういうところでされている人も皆さん3月15日になっています。まあ、あのコロナの特例で1ヶ月、まあ、4月15日まで延長になってますよとかですね、というのが去年ありましたし、今年も、まあ、全員ではないんですけど、一応その申請をすればですね、1ヶ月伸ばしてもいいですよというふうにはなっているので、まだ申告が終わってない人というのもいらっしゃるのではないかなと思います。でそうですね、例えばそのこの2月3月が忙しいですよって言った時に、税理士が一体何をしてるのかっていう話なんですけど、まあ そうなの、自分のお客さんの、ことをやるっていうのが一番、まあ、もちろんメインにはなってくるんですけどね、自分のお客さんの中で不動産の方がいらっしゃれば1年間の収入を計算してで税金を計算すると。なんか不動産って不労所得って言って働かずして得られる、まあ、収入なので、まあ、非常に羨ましがられたりとか、あの金持ちだけの特権というふうに思われがちなんですけど、実際はそのすごい借り入れをして建ててる方なんかは、そのなんだろうな、返済をしないといけないんですけど、返済は税金の計算上関係ないんですよね。要は経費にならないので、例えばその1年間で1000万円返済をしないといけないって言っても、まあ、利益にならない、経費にならないので、賃収が、まあ、1000万あって、税金をすごくたくさん払って残った中から返済をしていかないといけないというかっていう話になるんでですね、割とこう大変なケースっていうのが非常に多い。あと管理がめんどくさいとかね、修繕がお金がかかるとかっていう切実な話もよく耳にするので、まあ、それなりに苦労もあったりするんですけど、まあ、そういった方であったりとか、あと個人をでお店をされているとかですね、今年いろんな方とお会いしたんですけど、まあ、飲食店の方も多かったですね。鉄板焼きをやってますとか、夜のお店のね、例えばバーをやってますとか定食屋をやってますとかっていう人は、まあ、なかなか苦しい状態が続いているなというのはありましたけど、まあ、そういう個人の方の所得税を計算したりとかっていうのをやると。でちょっと特殊なのが消費税なんですけど、アパートっていうのは居住用、人が住むところなので消費税ってかかってないんですよ。皆さんが例えば、ね、大学生で一人暮らししてますって言ってこう大家さんにお金を家賃を払うときって消費税かかってないんですよ。で例えばその、まあ、事業でやってて事務所のテナントとかね、ああいうのを家賃払うときっていうのは、まあ、税金消費税も含めていくらとかって言ってね、払ったりしてる人もいると思うんですけど、居住用のアパートとかマンションを持たれてる方っていうのは消費税は関係ないので、所得税でおしまいで、例えば事務所として貸している人とか、あと事業をやってるっていう人はお客さんから消費税を預かりますよね。飲食店であれば、1000円のものを提供したのであれば1100円お客さんからいただいてると思うので消費税っていう話があるんですけど、消費税はその利益の計算とはまたちょっと別の特殊な計算構造になっているので、3月15日でなくて3月31日までっていうちょっと特殊な計算期間になってます。計算期間は一緒か、計算期間は1月1日から12月31日ですけど、確定申告書の提出期限と納付が所得税の3月15日に対して消費税は3月31日になってるっていう感じですね。で、そうだな、自分のお客さん以外のところで言うとですね、今年は私がやったのは、商工会っていうところがあって、で私は府中町の商工会っていうところの なんていうのか専門相談員みたいな立ち位置なんですけど、3月の15日の前に2日ほど朝9時半から、1人90分なので9時半から11時までと11時から12時半までで1時間休憩を取って1時半から3時までと3時から4時半までの計4人の方の確定申告を作るっていう相談員をしました。で何がいいかっていうと、まあ、商工会のいいところですよね。商工会のいいところは値段が安いんですよ。確か確定申告、まあもちろんその領収書をバラバラ持ってこられても90分じゃ終わらないので、あくまでもこう終わらせ、ね、会計ソフトにデータを入れてるとか手書きでもいいので何か一覧表を作って損益が分かるとかっていう状態が前提なんですけど、1万数千円とかでもう全てが完了する。で完了するだけじゃなくて、一応最後に税理士、私以外にも何人もいるので、税理士のチェックをして、で電子申告までしてくれると、商工会の方の専属の税理士さんがですね、電子申告まで全て完了して、 1万数千で完了できるっていうところが、まあいいところなのかなというふうには思ってます。なので90分で4組、なので2日間で8組の確定申告に携わらせていただいて、まあ、どんなのがあったかっていうと、やっぱりさっきの不動産のオーナーの方、まあ、給料がある方もあれば、もう引退されて年金と不動産という人もいらっしゃいましたけど、そういう方の確定申告をチェックしたりとかで入力して電子申告の次の税理士さんの担当に回すっていうような感じなんですけどね。で、まあ、90分だとさすがに、消費税まで全てケアするっていうのがなかなか難しいので、その8人の中でも、事業をやって消費税がかかる人ですよね。要は収入が年収が1000万円以上あって、で私は消費税かかる人なんですよっていうような立ち位置の方に関しては、もう一回別の日に来ていただいて、消費税の面接をするっていうのがあります。でそれが3月の15日以降です。3月15日より前っていうのは所得税ですごく忙しいので、それが全部終わった後に消費税の人だけ、別で計算をするっていうのがあります。で私は今年はそれが担当が15人ぐらいありましたので、まあ、事前に計算をしてですね、預かっていた資料の中から消費税額を計算して、でそれを1日かけて朝の9時半から夕方の4時10分ぐらいまでの間に1人20分ずつで、まあ、報告をし15人に報告するっていうのを、おとといさせてもらいました。あなたは消費税額は10万円ですとか、あなたは還付になりますとかですね、で根拠はこうですっていう話を、まあ、させていただくっていうことですね。特に今年はインボイス制度っていうのが来年の秋から始まるので、今までこう1000万円未満、1000万円っていう年収を行ったり来たりしている方が、まあ、今年はかかったけど来年かからないですよとか、このままだったらまあ2年後も免税ですねとか、まあ、そういう話をするんですけど、今度から免税の、ね、1000万円ない時であっても、やっぱり自分でこう課税事業者の選択をして届け出をして、領収書とか請求書とかに課税登録番号を書いて、行かないと、こうビジネスとしてね、お客さんに対して、まあ、例えばその B2B っていう会社対会社なんかであると、まあ、相手の会社にも影響が出てくることなので、まあ消費税をどうするかっていうね、問題についても話したりしてると、結構1人20分、いつもだったら時間が余ったりするんですけどね、今回はインボイスの話も含めると、丸目いっぱい喋って、15人ずっと喋り続けてっていう感じで、結構それだけでも、なんかセミナーをやったぐらいの、後ぐらいの、なんか喉の調子になったりもしてましたけど、まあ、インボイスはね、以前のラジオでも少し話したことはあるんですけど、ちょっとこれから来年の秋に向けて、世の中的にすごくこう、注目されることになると思うので、まあ、アンテナを立てておいていただいて、そんなね、インボイスってどんなんだっけっていうふうなものに興味を持っていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。年収が1000万円を超え、例えば1億、5億、10億っていう事業主の、会社の社長であっても、取引先に、一人親方であったりとか、年収が1000万円未満の人がいるんであれば、影響が出てくる話だと思いますので、注意していただければなというふうに思います。では一旦休憩に行きたいと思います。それでは後半に行きたいと思います。まあ、3月15日まで所得税、3月31日まで消費税の計算をしてくださいと。で商工会っていうのは、まあ1万数千円で税理士のチェックも受けて申告まで完了できて、まあ、安心ですよっていう話でした。あとは何でしょうかね。 今年はやってはいないんですけど、青色申告会っていうところも似たようなイメージがあったと思います。私が行ったのは広島東っていうのかな、東の青色申告会っていうところで、まあアパートの一室のようなところでですね、これも予約制なので、まあ安心してその時間は話ができるという形で、弥生会計とかそういう会計ソフトの操作であったりとか、申告のお手伝いっていうのをさせていただいたこともありました。あれは何でしょう、会計ソフトの弥生会計の会社の人もいたりとか、青色申告会の専門相談員の方もいたりして、みんなでやっていくっていうかような感じでしたかね。まあ似たような感じだったと思います。その時間だけは予約を取って確定申告まで終わらせるっていうイメージです。それに対して、特に予約をしていないからこそすごく行列ができてたっていうのが、確定申告会場ですかね。例えばそごうの、ね、元町クレドの10階だったかな、どっかでやるっていうような時は、ちょっとコロナ禍になってから私も行ってないので、まあ最近がどういう状態なのかわからないんですけど、ものすごい数の方がいらっしゃって、こう順番に並んで、それこそ何時間も待ってようやくみたいなのはありましたね。何時間も待ってから、こうようやくこう税理士が待っているブースまで来て、でいざ資料を開いてみたら、年金の源泉徴収票が足りなくて申告をどうしようみたいな、結構かわいそうなパターンだったりとかっていうのもあるので、2年前ぐらいに1回参加した時は、まずその会場に入る前に税理士が何か並んでって、でそこでこう資料が足りないんじゃないかとか、例えば相続とか、だから初めてこう家を買って住宅ローンがどうのこうのとかっていう、ちょっと時間がかかりそうな案件の時には、資料をまず事前にチェックするっていうようなところがあって、それで OK だった時には、その会場の中に入っていって、作成をするっていうようなのもありましたね。まあ今ちょっとコロナなんで人数制限とか予約制になってるかもしれないですけど、もしまあそれがね、開けた時、来年再来年ぐらいになったら、また同じようにこう行列作ってやるっていうような、何時間も待たされるっていうような、ちょっとまあストレスがかかるんですけど、ただ当日行っても見てもらえるっていう意味でのメリットはあるのかなっていうことと、割と税理士も何人もいたりとか、税務署の人も担当で見てくれたりするので、まあ、そういったところの良さはあるのかなと思います。それあとはそうだな、税理士会館って分かりますかね、袋町の方にあるんですけどね、税理士会館、大手町のブックオフの道路挟んで向かい側、袋町小学校の近く、あたり、旧広島テレビのあった場所の近くにあるんですけど、あそこでも、税理士が無料相談というか、専門無料相談会っていうのをやっていたりとか、区役所でもやったりしますね。私は以前広島の南区の区役所で専門相談をした時があったんですけど、あれは多分年金の方が中心だったのかな、1日でそれこそ10何人だったかな、確定申告書を作るっていうのをやりましたけど、年金があって給料がある、で医療費を集計するっていう人の、確定申告を作るっていうのをさせていただいたことがありました。それらはもう本当に最後まで確定申告これで OK っていうところまでいけたりするので、かなり便利なんじゃないかなというふうに思います。で、確定申告最後までいかないけど便利なのは、商工会議所ですね。商工会議所の会員でなくても、事業をやってる人であれば誰でも受けられる無料のものがあるんですけど、まあ、一応さっき、ね、商工会議1万数千円って言いましたし、青色申告会も多分会員になってないといけないので、ある程度のお金は必要だったと思います。クレドはすごく並びますけど、そういう制限はないですし、当日行っても見てもらえます。区役所も無料だったと思います。で、商工会議所も会員じゃなくても無料で受けられるものがあって、今は火曜、この時期だけは火曜日と金曜日だったかな、午後の時間なんで1日3組まで なんですけど、1時間かな、1時間だったか90分だったかすいません忘れましたけど、その時間だけは税理士を完全に予約して1対1で話ができるという場があります。で、誰でも受けられるし、まあ、ちょっとさすがに2月3月予約で埋まってること多いので、予約したいなっていう人はちょっと事前に行くのがいい、予約をするのがいいと思うんですけど、すごく簡単で、電話して予約したいんですけどって言ったら、まあ、ファックス用紙でこうね、どんな内容ですかっていうのを事前にこうファックスを送るっていうのはありますけど、すぐ予約できますし、で、まあ、パソコンとか持っていけばね、会計処理、経理処理とか、確定申告のこととかも全然相談に乗ってもらえますし、まあ、あれだったら、まあ、もちろんね、両方が合意すればの話ですけど、その後の顧問契約とか、まあ、有料ですけどね、もちろん有料になるけど、その税理士さんにお願いしたいってなれば、お願いするっていうことも、後にもつながるっていうこともありますから、活用してみられてはいいのかなと思います。それ以外だと、その2月3月っていうことになると、まあ、いろんなところでそういう無料だったり有料だったりっていうのがいろいろあるんですけど、秋とかですね、よろず相談会っていうのが、これは広島市役所、元町どこだったかな、違う、国体寺か、市役所に行ってよろず相談会っていうのもやったことがあります。これは税理士だけじゃなくて、弁護士、土地家屋調査士、司法書士、社会保険労務士、弁理士だったかなの人たちが本当に一堂に会して、電話相談もありなんですけど、電話をしたりとか、訪問して相談に乗るっていうのがありました。これも多分予約制じゃないと思うんで、いきなり行って OK だったと思うんですけど、何がいいかっていうと、税理士として話をしてて、これちょっと土地の話だよねってなったら、隣のブースにいる土地家屋調査士と話をしたりとか、これ登記の話だよってねってなったら、司法書士に話を回したりとかっていうのができるっていうのがメリットとしてあったような気はします。ちょっと私も2回ぐらいしか行ったことがないので、あんまり記憶にはないんですけど、なんかそういう意味ではなんか面白い場だったなと思いますし、あとは、さっきのそごうクレドの話ですけど、クレドも割と定期的に税理士がブースに待っていて、なんか相談できるっていうところにも行ったことがありますね。あれはそれこそ全然混まない時期だったので、夏だったか秋だったか春だったか覚えてないですけど、朝から晩までクレドのブースで待っていて、で、確定申告とかケース経理に悩んでる方がいらっしゃって相談をする、1時間だったか90分だったかっていうのを無料相談するみたいなのもありましたので、割とそのアンテナを立てて見てみると、いろんなところでサポートしているので、いいんじゃないかと。で、もっと定期的に同じ、ね、税理士なら税理士、社労士なら社労士、同じ人に話を聞きたいとか、顧問契約をしてどうのこうのっていう話になるんだったら、別に有料ですけど、どなたかにお願いする、相性が合う人にお願いするとかね、そうすれば、まあ、そういう無料相談会場とかに並ばなくても、通常の顧問契約の中で見てもらったりとか、いう話にはなるんじゃないかと思うので、まあ、その辺も参考にしていただければなというふうに思っています。それではエンディングに行きたいと思います。というわけで、今日は3月末、まあ、放送は4月なんですけど、確定申告の振り返りっていう話をさせていただきました。まあ、こういう話で確定申告が始まる前に聞きたかったっていう人も多いと思うんですけど、なかなかこう前に話をするって難しくてですね、どうしても皆さんこう切羽詰まらないとやらないところもありますし、税理士自身も、 11月12月ぐらいにこういう話ってあんまり覚えてなかったりするので、話がなかなかね記憶が曖昧だったりするんですけど、今終わったばっかりなんです、できる話っていうのもあると思いますし、まあ、2月3月に入るとね、皆さんも忙しいと思うんですけど、税理士もやっぱりドタバタしてしまって、なかなかこう相談しづらい空気感というかね、ことも多いんじゃないかと思うので、まあ、年内のうちにある程度動き始める、1年分ざっと入力をしてきた人も、例えば年内に上半期まで入力しておくとかやっておけば、秋口とかのさっきのよろず相談とかにこうアンテナが立ってですね、ああちょっと先に相談行ってみようかなみたいなこともできると思いますので、ぜひ年間通していろいろなところでやっている相談会、無料相談、有料相談というのを活用していただければと思います。では今日はこの辺で、いってらっしゃい。